ちょっと再生ありがとうございます。梅サーティです。ブログの方で書いたのですが、梅のマイクのヘッドセットがちょっとイヤホンからね、音が聞こえなくなってしまうという故障が起きてしまったので、梅は今日ヨドバシに行ってヘッドセット買っちゃいました。そして今楽天で値段を見たら、楽天の方が安かったです。もし送料とかかからないようだったら楽天で買えばよかったと今更ながらに後悔しておりますが、まあ後悔後を絶たずと、まあそういうわけでね、一応新しいマイクで心機一転今からやっていきたいなとこう思っております。今回の25章少々長いので皆様心してお付き合いください。ということで今日の一章行ってみましょう。新改訳聖書、旧約聖書のレビ記第25章。ついで主はシナイ山でモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、私が与えようとしている地にあなた方が入ったとき、その地は主の安息を守らなければならない。6年間あなたの畑に種をまき、6年間ぶどう畑の枝を下ろして収穫しなければならない。7年目は地の全き休みの安息、すなわち主の安息となる。あなたの畑に種をまいたり、ぶどう畑の枝を下ろしたりしてはならない。あなたのお地方から生えたものを刈り入れてはならない。あなたが手入れをしなかったブドウの木のブドウも集めてはならない。地の全き休みの年である。地を安息させるならあなた方の食料のためになる。すなわちあなたとあなたの男奴隷と女奴隷、あなたの雇い人とあなたのところに在留している居留者のため、またあなたの家畜とあなたの地にいる獣とのため、その地の収穫は皆食物となる。あなたは安息の年を7度、つまり7年の7倍を数える。安息の年の7度は49年である。あなたはその第7月の10日に角笛を鳴り響かせなければならない。食材の日にあなた方の全土に角笛を鳴り響かせなければならない。あなた方は第50年目の聖別し、国中のすべての住民に解放を宣言する。これはあなた方のヨベルの年である。あなた方はそれぞれ自分の所有地に帰り、それぞれ自分の家族のもとに帰らなければならない。この第50年目はあなた方のヨベルの年である。種をまいてはならないし、落ち穂から生えたものを刈り入れてもならない。また手入れをしなかったブドウの木の実を集めてもならない。これはヨベルの年であって、あなた方には聖である。あなた方は畑の収穫物を食べなければならない。このヨベルの年には、あなた方はそれぞれ自分の所有地に帰らなければならない。もしあなた方が隣人に土地を売るとか、隣人から買うとかするときは、互いに害を与えないようにしなさい。ヨベルの後の年数に従ってあなたの隣人から買い、収穫年数に従って相手もあなたに売らなければならない。年数が多ければそれに応じてあなたはその買い値を増し、年数が少なければそれに応じてその買い値を減らさなければならない。彼があなたに売るのは収穫の回数だからである。あなた方は互いに害を与えてはならない。あなたの神を恐れなさい。私はあなた方の神、主である。あなた方は私の掟を行い、私の定めを守らなければならない。それを行いなさい。安らかにその地に住みなさい。その地が実を結ぶなら、あなた方は満ち足りるまで食べ、安らかにそこに住むことができる。あなた方が、もし種をまかず、また収穫も集めないのなら、私たちは7年目に何を食べればよいのかというなら、私は6年目に あなた方のため、私の祝福を命じ、3年間のための収穫を生じさせる。あなた方が8年目に種をまくときにも、古い収穫をなお食べていよう。9年目まで、その収穫があるまで、なお古いものを食べることができる。地は買い戻しの権利を放棄して、売ってはならない。地は私のものであるから。あなた方は、私のもとに居留している異国人である。あなた方の所有するどの地にも、その土地の買い戻しの権利を認めなければならない。もし、あなたの兄弟が貧しくなり、その所有地を売ったなら、買い戻しの権利のある親類が来て、兄弟の売ったものを買い戻さなければならない。そのものに買い戻しの権利のある親類がいないときは、そのものの暮らし向きが良くなり、それを買い戻す余裕ができたなら、売ってからの年数を計算し、なお残る分を買い主に返し、自分の所有地に帰る。もしそのものに返す余裕ができないなら、その売ったものは、ヨベルの年まで買い主の手に渡る。ヨベルの年にその手を離れると、そのものが自分の所有地に帰る。人がもし城壁のある町の中の住宅を売るときは、それを売ってから満1年の間は買い戻す権利がある。買い戻しはこの期間に限る。もし満1年経つまでに買い戻されないなら、城壁のある町の中のその家は買い戻しの権利の喪失により、よよにわたり、それを買い取った人のものとなって、ヨベルの年にも手を離れない。その周りに城壁のない村落の家は土地とみなされ、買い戻すことができ、ヨベルの年にはその手を離れる。レビ人の町々、すなわち彼らが所有している町々の家は、レビ人にいつまでも買い戻す権利がある。レビ人から買い戻していたもの、すなわちその所有している町で売られていた家は、ヨベルの年には手放される。レビ人の町々の家は、イスラエル人の間にある彼らの所有だからである。しかし、彼らの町々の放牧用の畑を売ってはならない。それは彼らの永遠の所有地だからである。もし、あなたの兄弟が貧しくなり、あなたのもとで暮らしが立たなくなったなら、あなたは彼を在留異国人として扶養し、あなたのもとで彼が生活できるようにしなさい。彼から利息も利得も受け取らないようにしなさい。あなたの神を恐れなさい。そうすれば、あなたの兄弟があなたのもとで生活できるようになる。あなたは彼に金を貸して利息を取ってはならない。また、食物を与えて利得を得てはならない。私はあなた方の神、主である。私はあなた方にカナンの地を与え、あなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から連れ出したのである。もし、あなたのもとにいるあなたの兄弟が貧しくなり、あなたに身売りしても、彼を奴隷として使えさせてはならない。あなたのもとで住み込みの雇い人としておらせ、ヨベルの年まであなたのもとで使えるようにしなさい。そして、彼とその子供たちがあなたのもとから出て行き、自分の一族のところに帰るようにしなさい。そうすれば、彼は自分の先祖の所有地に帰ることができる。彼らは、私がエジプトの地から連れ出した私の奴隷だからである。彼らは奴隷の身分として売られてはならない。あなたは彼を虐げてはならない。あなたの神を恐れなさい。あなたのものとなる男女の奴隷はあなた方の周囲の国々から男女の奴隷を買い取るのでなければならない。またはあなた方のところに居留している異国人の子供たちのうちから、あるいはあなた方の間にいる彼らの家族で、あなた方の国で生まれた者のうちから買い取ることができる。このようなものは、あなた方の所有にできる。あなた方は、彼らを後の子孫に譲りとして与え、永遠の所有として受け継がせることができる。このようなものは、奴隷とすることができる。しかし、あなた方の兄弟であるイスラエル人は互いに酷使し合ってはならない。もしあなたのところの在留異国人の暮らし向きが良くなり、その人のところにいるあなたの兄弟が貧しくなって、あなたのところの在留異国人に、あるいはその異国人の子族の子孫に、彼が身を売ったときは、彼が身を売った後でも、彼には買い戻される権利がある。 彼の兄弟の一人が彼を買い戻すことができる。あるいは彼の叔父とか叔父の息子が買い戻すことができる。あるいは彼の一族の近親者の一人が買い戻すことができる。あるいはもし彼の暮らし向きが良くなれば、自分で自分自身を買い戻すことができる。彼は飼い主と自分が身を売った年からヨベルの年までを計算し、彼の身代金をその年数に応じて決める。それは雇い人の場合の期間と同じである。もしまだ多くの年数が残っているなら、それに応じて自分が買われた金額のうちの自分の買い戻し金を払い戻されなければならない。もしヨベルの年までわずかの年数しか残っていないなら、彼はそのように計算し、その年数に応じてその買い戻し金を払い戻されなければならない。彼は年ごとに雇われる者のように扱われなければならない。あなたの目の前でその人は彼を酷使してはならない。たとえ彼がこれらの方法によって買い戻されなかったとしても、ヨベルの年には彼はその子供と一緒に出ていくことができる。私にとってイスラエルはしもべだからである。彼らは私がエジプトの地から連れ出した私のしもべである。私はあなた方の神、主である。と、25章はここまででございます。非常に非常に非常に長かったでございます。そして、難しいっていうね、そういう一章だったのではないでしょうか。梅の方もいまいちわからないこともありますが、皆様も一緒に梅と一緒にお勉強していっていただけたらなと、こう思っております。今回の方ね、かなり長くなってしまったので、後説の方はもうここで終わりにして、この一章の余韻に浸っていただけたらとこう思っております。みんなのおかげで本当にランキングの方はね、22位という成果を得て、そしてポイントの方もね、600ポイント台まで上がってきました。すごいことだと思います。非常に感謝しております。ありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。そして今日もこれを聞き終わったら、一日一章聞いたかなの、はい、いいえの、はいの方を押しておいてください。そちらの方でランキングアップの手助けが、してもらえるので、よろしくお願いします。最後にグダグダで申し訳ございません。それでは今日はここまでとしたいと思います。では梅梅梅サーティーでした。